若い方はご存じないかもしれませんけど、女性の立ち居振る舞いを表した言葉にこういうのがあります。立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿が百合の花。ご存じですか？年配の方は皆さん分かりますよね。江戸時代のことわざ辞典に例え尽くしっていうのがあるそうですけれども、そこに載ってるぐらいですから、よっぽど古い言葉と思います。ボタンの花が散った後、芍薬が5月中旬頃から咲きます。そして百合が梅雨の時ですね、6月から8月頃まで花を咲かせます。で、そういう季節の移り変わりと女性のその振る舞いとうまく兼ね合わせたんだろうと思いますね。立つ、座る、歩く、3つの動作で人の行動を表しています。実は聖書にも同じように立つ、座る、歩くっていうのが出てくるんですよ。詩篇の一編一節、開かなくても大丈夫ですね。幸いなことよ、悪者の計りごとに合います。罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。詩篇一編一節、暗唱聖句にもなっていました。詩篇一編一節では、歩かない、立たない、座らないと、否定の形で書かれてはいますけれども、信仰者の姿を立つ、座る、歩くと言っています。味わい深い言葉です。今朝の10時から会議室で詩篇を味わう、詩篇を一遍ずつ学ぶそのクラスがあります。ぜひ皆さん参加してください。今日は19編をやりました。来週は20編になります。150もありますから、全部ずっとやっていくわけにいかないかもしれませんけど、途中でまた詩篇の全体の学びとかいろんなことが入ると思いますけど、とてもいいクラスですので、どうぞご一緒に、この機会に説教でも詩篇を味わいますが、朝のクラスでも味わってくださればと思います。新約聖書でも立つ、座る、歩くという言葉があります。その言葉によってキリスト者、クリスチャンの姿が描かれているんです。例えばエペソの5の26と27、キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。立つって、ね、出てきますね。キリストを信じる者たちはやがて清められキリストの前に立つ、これが約束されているんです。結婚式で花嫁が父親に手を引かれて花婿のもとに向かい、そして花婿と一緒に出席者の前に立ちますね。そんなふうに私たちクリスチャンは今はキリストとの婚約者なんです。でもやがて時が来て花婿であるキリストの前に立つ、その日がやってくるんです。キリストの救いを受けた者たちは審判者であるキリストの前にもう恐れおののきながら立たされるんじゃなくって、花婿であるキリストの前に花嫁として愛されている者として立つんです。なんという喜びの時でしょうか。私は結婚式の前に結婚するカップルのために、準備クラスを持ちます。その時は私が何を話しましても、少々きついことを話しましても二人はニコニコして聞いてくれます。もう一番やりやすいクラスですね。おそらく人生の中で一番嬉しいのはもうすぐ結婚式っていうその時かもしれません。その後はそれに比べると、なんて言うと悪いかもしれませんが、実は私たちクリスチャンは今そんな嬉しい時なんです。花婿であるイエス様がもうすぐ来られる、結婚式を前にしたそんな花嫁のような気分、そんな希望の時に生きています。結婚前のカップルのように私たちもその時を待ち望んで喜び合いたいと思うのですね。 さあ次に、座るというのを見ましょうか。同じエペソの 2-4-6。 しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。ちゃんと座るっていうのは出てきますね。この箇所はイエス・キリストによる救いを要約したとてもとても大切な箇所です。イエス・キリストは全人類の罪を背負って十字架の上でその命を捧げられました。イエス様の死は人々の救いのための大きな大きな犠牲でしたが、イエス様は罪の身代わりとなって死んでいかれて、それで終わりではなく、実はその死によって死に打ち勝ってくださった、死そのものを滅ぼしてくださって死者の中から復活されました。そして天に帰り、父なる神様の右の座に今座っておられる。イエス様は私たちの罪のために死なれ、私たちを救うために復活され、そして天から私たちを見守り導くために今天におられるのです。イエス様の十字架、復活、昇天、この3つは本当に私たちの信仰のコアですね。で、その十字架、復活、昇天によってイエス様は私たちを救ってくださるんですが、それと同時に私たちもイエス様と一緒に十字架に死に、イエス様と一緒に復活し、イエス様と一緒に天のその素晴らしい座に座らせていただける、そういうことが聖書に教えられています。イエス様の十字架によって罪に対して死ぬのです。復活によって永遠の命に生きるんです。昇天によって神の子という身分を天でちゃんと保証されるんです。私たちに天の座が予約されています。これは本当に私たちにとっての安心安全ですね。イエス様は弟子たちに約束されました。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったならあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。ヨハネ14-1-3の御言葉。地上の生涯を終えるとき、私たちの霊魂は神のもとに帰ります。イエス・キリストが備えてくださったところにちゃんと行くことができます。イエス様は父なる神様の右の座におられるんですから、私たちの行くところもひょっとしたら神様の右の座かもしれません。この座は本来は神の御子のための座です。ですから人はどんなに努力してもそこを自分のものとすることはできません。けれども私たちのイエス様がそこにおられることによって、イエス様を信じる者、イエス様に結び合わされた者もそこに迎えられる。なんと素晴らしいことでしょう。父なる神様の右の座は本来は審判の座でした。裁きの座でした。イエス様はそこに座って全ての人を裁き、その人の永遠の運命を定められるのです。しかしイエス・キリストはキリストを信じる者のためにそこを恵みの座に変えてくださった。私たちはそこでキリストが私たちのために取りなしておられる、その恵みの座を仰ぎながら礼拝を捧げています。でもそれは仰いで全然届かないというところじゃないんです。私たちにとって手の届かない遥か彼方のものではなく、すぐそこにある、手を伸ばせばそこにある。 いや、私たちももうすでにそこに座っているんだ。聖書はそう教えています。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。天のところに座らせてくださいました。世を去った生徒たちがキリストと共に天にいる、これは理解しやすいですが、私たちはまだ地上でいろいろストラグルしているんです。その地上の信徒たちもまたすでに天にいる。それはどういうことでしょうか。聖書が言うようにキリストイエスにおいてなるんです。イエス様に結ばれていることによって、イエス様が天におられるので、頭である、主である、救い主であるお方が天におられるので、私たちキリストの体も一緒に天にいる。私たちキリストを信じる者、キリストに従う者も主がそこにおられるからそこにいる。キリストイエスにあってなんです。素晴らしいですね。今月の賛美、私大好きな賛美ですが、そこに恵みの座に来たれっていう招きがあります。私たちは恵みの座でもうすでに恵みを受けています。そしてその恵みをもう一度喜び、さらに恵みの上に恵みを受けるために、この礼拝で恵みの座を仰いでいます。私たちの国籍はもうすでに天にあります。だってそこに座っているというんですからね。すべてのクリスチャンはデュアルシチズンシップを持っています。天と地上、二つの国籍です。この地上にありながら天国の国民です。神の民です。だから天国の国民として、神の民として、この地上で生き始める、それがキリスト者の歩みなんです。さあ次に歩くを考えますね。エペソの手紙には、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい、あるいはあなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました、光の子供らしく歩みなさい、また賢くない人のようにではなく賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意しなさい、などなどの勧めがもうたくさん至るところに歩くという言葉が出てまいりますね。聖書で歩くというのは日常生活を意味します。私たちの日常の信仰の生活です。キリスト者はキリストの前に立ちます。キリストと共に天に座ることを許されています。ですから地上でもそれにふさわしくキリストに導かれて歩み続けるんです。光の子供らしく歩きなさい、光の子供らしく歩みなさい。ここで言われている光は正しさ、清さ、また命などを表します。闇の中では何も見えません。どこに進んでいいかも分かりません。それと同じように光である神様を知らないでいた私たちは、かつて本当に罪の中に、罪の闇の中にいましたよね。何を目指して生きていったらいいのか、何が人生の目的でゴールで、そして何が人生の意味なのか分からずに生きていました。またたとえ真実に生きたいと思っても、そのための力がありませんでした。しかし今は神の子供とされました。光の中にあるんです。詩編27の1に、主は私の光、私の救い、誰を私をは恐れよう、主は私の命の砦、誰を私は怖がろう、そう歌われていました。そのようにたとえこの世がどんなにどんなに暗くなったとしても、光の子は光の中を歩くことができる。そればかりか、この暗い世の中に神様の真理の光を届けることができるのです。クリスチャンの歩みを立つ、座る、歩くということで考えてきましたが、詩編の27編、ここには立つ、座る、歩くという言葉ありませんよ。ありませんが、詩編の27編はこの 立つ、座る、歩くできちんと三つに区分できるような気がいたします。さあ、最初の立つは一節から三節じゃないでしょうか。主は私の光、私の救い。誰を私は恐れよう。主は私の命の砦。誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと、私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。ダビデは、神様を恐れず悪を行う者が倒れても、私は立っている。私は動じない。こう言っています。自分は神様に頼らなくたって自分でちゃんとやっていけますよ。しっかり立ってられますよ。そんなふうに強がっている人ほど、ちょっとした困難で簡単に倒れてしまうものです。信仰者は自分がどんなに弱くても主が立たせてくださる。だからどんな苦しみの中でもしっかり立っていることができるのです。さあ、次の4節から10節は座るですね。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふけるそのために。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は、私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌うたい、主に褒め歌を歌おう。聞いてください、主よ。私の呼ぶこの声を、私を憐れみ、私に答えてください。あなたに代わって私の心は申します。私の顔を慕い求めよと。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもびを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。私を見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。で、ここにはダビデが神殿に座り、神を思い、そこにひざまずいて神を求め、神に願いを捧げている、そんな姿を見ることができます。先に見ましたように、座るというのは身分を表しますね。で、ここでダビデは、私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。こう言いまして、自分が神に受け入れられている、神様の愛を受けているということを強く確信しています。父、母がその子供を捨てるということは、めったにあることではありません。父、母は自分を犠牲にしても子供を守ろうとします。子供が何歳になってもあれこれと心配し世話をするものです。今日もお孫さんの世話を頼まれて遠くに行っている方がいます。ここで一緒に礼拝を守れませんが、その地の教会で礼拝を守っていらっしゃいます。本当はもう子供に世話してもらって当然の年齢になっていても、親は子供のことを心配します。父や母の愛はそれほど強いんです。しかし人間の愛には限界がありますから、親が子を見捨てるとか、子が親を見捨てるということもあるでしょう。日本から入ってくるニュースの中にはそんなことがよくありますね。親子の間でさえその関係が壊れてしまうなら、どうでしょう、一般の人間関係が壊れてしまうのは、まあ理解できますよね。なおのことでしょう。で、そういうことを体験しますと、ああ、もう自分は見捨てられて一人ぼっちにされたんだというふうに感じてしまうことがあります。でも、そんな時でも神様は神様に信頼するものをお見捨てにならない。ここに力強く語られています。だから、 神様に頼るものはもちろん何かがあったら一時的には混乱しますよ。落ち込んだりもしますよ。でも決して絶望することがないんです。安心して神様のもとに座っていることができるのです。さあ、11節から14節、今日の聖書の箇所には歩くことが書かれています。この箇所はご一緒にお読みしましょう。詩編の27編11節から14節、ご一緒にどうぞ。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せている者がおりますから、私を平らな道に導いてください。私を私のあだの意のままにさせないでください。偽りの証人どもが私に立ち向かい暴言を吐いているのです。ああ、私に生ける者の地で主の慈しみを見ることが信じられなかったなら、待ち望め主を、惜しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を平らな小道に導いてください。ここに歩くということが示唆されていますね。そしてこの祈りは本当に謙虚な祈りだと思います。私たちはしばしば自分が歩きたい道を主張します。私はこうしたいんだと言いますね。そして神様に、神様この道でいいんでしょうか、御心なら道を開いてください、あなたが備えておられる道に導いてくださいと祈ることが少ないように思います。私の道、これを追求してしまう。また私たちは小道よりも大通りを歩きたがります。世の人が誰もが行く道です。富と繁栄の道です。そこでは人々から、あなたは素晴らしい、立派だ、そう褒められて満足する道です。けれどもダビデは神の御心の道を求めています。たとえ人の目には隠れていましても、神様がいつも目を留めてくださる道、神様と共に歩く道を彼は求めています。その小道こそ平らな道、すなわち平安の道です。ヘブル人の手紙の12章13節にこんな言葉があります。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。足苗の人も関節を外すことのないため、いやむしろ癒されるためです。若い人はわざと危ない道を歩きまして、スリルを楽しみます。でも信仰の歩みはそうであってはいけません。信仰の鍛錬は必要ですよ。でもそれは誘惑がいっぱいの危険な道に飛び込むこととは違います。イエス・キリストを信じる者は救われ癒されているとは言いましても、まだまだ回復の途上にあります。まだ完成には至っていません。アメリカの病院では本当に大きな手術をした後でも、なんか心臓のね、手術をした後でも、まあ、肺炎を防ぐためでしょうか、回復を早めるためでしょうか、ベッドから起こして患者を歩かせますよね。でもまずは病院の廊下を手すりを使って歩かせます。病気の人をいきなり庭に連れ出してきて、さあ走れ、よいどんなんてことはしませんね。神様は私たちの信仰の度合いに従って、ちゃんと私たちがつまずき倒れない平らな道を用意してくださっているんです。だから私たちもヘブルの手紙に勧められているように、私たちもより堅実に神様と一緒に歩くことのできる道を求めていきたい。わざわざそこから離れるような道を選ぶべきではないと思います。イエス様は、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです、そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀ですと言われました。命に至る道、それは大通りではありません。小道かもしれません。でも信仰の道は たとえ人の目に隠れていましても、命に至る道、天の大通りにつながる道です。それこそが平らな道、平安と平和の道。私たちは礼拝でこのようにして神様の前に座って御言葉を聞きました。礼拝の最後に立ち上がって称栄を捧げます。そして祝福を受けます。そこから私たちの一週間の歩みが始まります。歩くためにはやっぱり座ってなきゃいけません。そして立ち上がらなきゃいけません。それから歩き出すんです。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を平らな小道に導いてください。この祈りとともに歩き出したいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちをあなたの前に立たせてくださり、あなたのそばに座らせてくださいました。そればかりか、私たちのために平らな小道を備えて、あなたの道を歩ませてくださいます。今座してあなたの言葉を聞いた私たちは、これから立ってあなたへの賛美を捧げ、祝福を受けて、この一週間を歩み出したいと願っています。私たちがあなたの道を歩むことができますように、とりわけ来週の聖餐に向かって備える良い歩みをすることができますように、主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。